エクストリーム知的体験、ラジオ組体操です。どうも、K です。
はい、UG です。
さてさて。
はい。
2024年最初の配信ですが、最近いかがお過ごしですか？
結構無駄なものってあるじゃないですか。
はい。
当たり前なんですけど。
なんすか？
あれ、まあ、いろいろあるなと思って。まずは、ピザの配達のサンタの衣装ですよね。
ああ、いらないね。
もう、誰もいらないよっていう。誰も望んでないよっていう。
そうだね。あれで成績が上がるわけもないしね。配達の。
好印象ってわけでもないよっていうね、その、店に対してね。なんか、もう良くないっていう。
だから統計的に、あの日の前後にピザを頼む人たちが、まあ、パーティーなりなんなりで、ワイワイやってる可能性が高いのかもしれないけどね。
多分、昔はね、なんか、特別感があったんでしょ、ピザを頼むことに。
そうだね。宅配がまだまだ、黎明期には、ピザ運んでくれるだけじゃなくって、サンタさんで来てくれるんだっていう。
そう。うん、今やさ、はい、もう日常に溶け込みすぎてるわけじゃん、ウーバーとかによって。
宅配はね。
いや、だからこの前なんかその、どっかの、ファミレスかなんかの宅配だったんですけど、うん、まあ、結構そこは、もう、おじいちゃんに近い人が運んでたんだけど、
お
来てたんだよね。
ああ、ね、そうだ、それが恰幅のいいおじいさんだったら。
そう、だったらいいんだけど、
ね、
いやー、ちょっと心配。これ着させられてますよねっていう。
ブカブカだねって。
なんか申し訳ないこっちがっていう。気持ちにさせられるっていうさ。これは、全然、なんだろうな。お互いにとって良くないなって思ってしまったね。
良くないですよね。
触れちゃいけないんだろうなって思った。
ああ、そうだよ。あれ、お気の毒様って感じがするもんね。
そう。
うん。
目を合わせないようにしようと思ってた、ね。
早く返してあげようっていう。
そう。いや、どうなんだよ。
それ関連で言うと、コンビニの店員さんの帽子もいらないですよね。
いらないね。
ね、サンタ帽なぜか被らされてますけど。
なんか、ああいうものがさ、100均とかにあるから、もう、まあやっとけみたいに店長が思うんだろうけど。
あれ、本店からグッズとして配給されるわけじゃないのかね。
わかんないけどさ。
うん。
いやー、ちょっとな、いつも思うんだよね。
ねえ、まあ、コンビニでクリスマスっていうのもあんまり盛り上がらないっていうか、まあ、それは味気ないからさ、そんなにそこに期待してないよっていう。
そうなんだよ。みんなさ、仕方がなしにコンビニのチキンを買ってるわけ、みたいなさ、例えばね。
こっちだってチキンを食いたいわけじゃなくって、お前らがチキンばっかり置くから残り物のチキンを買ってるんだと。
とか。ね、そういうこともあるでしょうから。
ありますよ。こっちは普通に明太おにぎりが食いたいんだと。
そう、
うん。
そう。そういうのがあるでしょ。だからなんか、ね、ちょっとそういうの多いよなと思って。
だからその、チキンもそうですよ。
あ、そうだね。
お惣菜とかがチキンまみれになるじゃないですか。
確かに。
あれおかしいですよ。そんな食わねえっつうの。っ
ていうかさ、その、本来、ね、豪華なものをじゃあ食べましょうっていうイメージだとするとさ、チキンはまあ、割安な方に入ってくるから。
そうですよ。
肉の中としては、ね。
アメリカでさえ牛肉の消費が減って鶏肉が上回ってきているというのに。
そうでしょ？
うん。しかも元々はターキーじゃんっていう話ですよ。
だやっぱりそこはちょっとイメージ先行で行った結果、ずっと間違ってるってことだから。違
う。アメリカ人だって実はターキー好きじゃないですよ。
多分安かったからでしょ？絶対そうだと思うんだよね。
ね、焼き方にものすごい面倒なルールがあるぐらいだから、そんなに美味しくできないんですよ、あれは。うん。
そうだ、今、おそらくね、裕福だったら和牛でやってんだよ、和牛。
和牛ですよね。
逆にね、
うん。もっと手間かけた方がうまいものがいっぱいあるからね。
そう。だまあ、それもね、ちょっと、風物詩だけで無駄だなって思ったものですけどね。
お惣菜のコーナーにあった、パンピザにメリークリスマスって書いてあったんですよね。普通にツナコーンのパンピザだったんですけど。
それ、これをピザとしようっていうのがすごい。パンだろそれっていう。
ああ、ふかふかなやつだったんだけど。
ものすごく日常にありふれてる調理パンでしょっていう。
溢れてますよ。うん。
いやー、すごい、ね。シール1個でどうにかしようという。
そう。
すごい考え方です。そうか。
だからその手のさ、季節の盛り上がりのやつは大体いらないじゃないですか。
いらないね。
うん。
まあ、季節で言ってたからあれでしょ？春のパン祭りもいらないと思いますし。
ああ、三大奇祭と言われるパン祭り。
うん、
でも、お皿で生きてる人もいるからね。
あのお皿分さ、我々はさ、パン代を多く払ってるわけですよ、毎年、毎年。ああ
そうですよね。まあ、あれはね、ボランティアで山崎が焼いてくれてるとは思いませんけどね。うん、
ちょっとよく、あれなんでパン、まあね、最初はでも結構トリッキーな祭りだよね、確かにね。
そうです。だから、多分最初はパンを置くための皿だったろうし、その後はパンに合う、例えば、クリームシチューとかを入れる、
あ
そういう深皿だったのかもしれないよね。
まあ一応そこは守ってんのか。
パン食を普及させるには、うん、日本の和食にない皿を家庭に入れなければいけないっていうことですよ
ね。文化を作るところからやろうと。うん、
そう。で、その目的はもう果たしただろうって思い言えるよね。
もういいよね。もういいだろうと。
百均であるよっていう。
そうそうそう。
うん。
もうね。あとはね、普通に不便だなって思うものとしては、
はい、
対面式の自動改札ね。
お、
これ切り替わるやつ。はいはい、いや、どっちからでも行けますって言ってさ、こっちが行こうとすると向こうが来るっていうさ、追加タッチで負けるっていう、あの儀式。
そうね。コンマ何秒かで負けるやつですよね。
そうそう、次、隣行こうと思うと、隣も向こうから来てて、もうなんかこう、うろうろする人が出てくる。かわいそすぎるだろ。いや、自分がなることもあるけどさ、
はいはい、
おーみたいなさ、あれちょっとさ、もう、良くない固定でっていう。
まあ、大体固定でいいですよね。よほど小さい駅じゃなければね。
そう、なのに、なんでこれ、なんていうの、ほぼ全部対面にしてんだよ、みたいなさ、
ああ
ところとかあるんだよね。
あれ、エスカレーターみたいに、時間帯で切り分けてほしいですよね。
あ、そう、それが正しいよね。
ね、朝のラッシュと帰りのラッシュの時以外は対面ですけど、みたいな、それぐらいでいいよ。
そう。どうしてもらいたいなと思うけどね。
ねえ。
そうなんだよ。だからあれ手抜いてるよね、絶対ね。
ああ、そうだ。それは設備投資の問題ですよ、
ね。あんだけラッシュ乗ったさ、あんだけの人が通るんだから、その制御しろよ、みたいなさ。
ああ、そう
ですね。ね、気がしますけど。結構だから、ああいう駅周りとかは、まだまだね、うん、なんか不便なんだよね、結構ね。
最近 IC カードって便利になって、この後、例えば顔認証とかになっていくんじゃないかって話ですよね。
またあれでしょ、でもそうすると。メイクとノーメイクで通れない問題とかが、はい、どうせ。
顔の輪郭変わるレベルで化粧しちゃったらそうでしょうからね。
まあね、いや、ちょっとわかんないけどさ、結果的には、うん、カチャカチャやった友人回数が最速かもしれないよね。
ああ、そうね。まあ、例えば、バブル期の品川駅の駅員さんと今のスイカがどっちか早いかっていう。かなりいい勝負ですよ。
結構ね、で、なんですか、iPhone とかああいうのだと、あれっていう人もたまにいるじゃん。多分、50人に1人2人は、詰まるんだよ、多分あれ。
残高足りない人がいますよね。
とか、ね、タッチの仕方が悪くてさ、閉まっちゃって、もう1回とか。
はいはい。
多分その辺を加味すると、僅差で切符が確つんじゃないかと思うんですよ。1時間やると。
左手でずっとカチカチカチカチやってるやつの方が早いっていう。うん、
だってあの人は、ちょっと先見てるもん。二人先ぐらい。
そうだね。
うん。
うん、あれだって、実際に切符をカットするのは、本当に何十人かに一人で、あとはずっと定期券を見てるからね。
あ、そう、そういうことだ、ね。
うん。
でも、あれでさ、気づくって本当すごいよ。たまに気づくもんね、本当にね。
ああ、そうですよね。
期限切れてたりすると
。そうそう。ちゃんとあれ見てたりするんですよね。最近のニュースで夫の通勤定期を勝手に無断で使ったところ、それがバレて、すんごい大金を請求された主婦っていう人がいましたけど。ね、ああいうのもちゃんと見てるってことですよね。
そうだね。性別書いてあったもん、うん、昔の定期券ね。
そうそうそう。
そうそう。やっぱり、何ですかね。あまり行き過ぎたけど、結果効率的になってないものっていうのは、案外あるかもなっていう気が最近してきましたけどね。
そうですよ。
うん。
メールの何々様みたいな始まりも大体無駄ですよね。
ああ、確かに。
送信先に書いてあるだろうって話ですよね。
確かに。1対1なんだからいらないよねって言われればそういうことか。
いらない。いらない。
まあ。
メールが届いた瞬間に電話してくる人もいらないです。今メールしたんですけど、みたいな電話をする人。
うん、最初から電話でいいよね。
電話でいいですよね。
うん、まあだから、そういうね、ちょっとデジタルとアナログの狭間みたいなことはあるんですよ、多分。
そうですね。最近、小中学校からファックスを一掃しようみたいな話になってるみたいですけど、いまだにやっぱ 90% 以上ファックス使ってるらしいですからね。
そうなんだ。はい、ファックスか。
まあ、ファックスは現物で紙が残るのが、まあ資料的な価値が分かりやすいですよね。保存しやすいから。
お互い、 残るわけか。
メールだとさ、電子データをどう保存していくかって問題があるわけです。
そうだね。そうだね。
アウトルックの形式は読めないんですけど、みたいな。
うん、まあ、確かにファックスだったら向こうにさ、物理的に出てくるから、なんかこう、はい、見てないこととか言えないってことでしょ。
ああ、そう、
ここに溜まってるだろうっていうさ、
その、そうそう。
まあ、それはあるかも。そしてキングジムに閉じればいいじゃないかと。確かに、キングジムとセットになるのはファックスな気がするもんね。
そうだね。
うん。うん、そっか、まあ、その、な、あれでしょ、も、あとはあれだね。手書きの電子メールってもいらないね。無理するなと言いたいよ。
ああ
。手紙にしとけよって思う。
手紙で十分ですよ。
やっぱそこの、なんか、何かを無理にデジタルに寄せたとかっていうのが大体ね、今無駄になってるなと思うので。まあ、一掃されるんでしょうけどね、そのうち
に。いずれね。
うん。
そうすると、いずれ組体操もいらなくなるっていう。
まあね。デジタル組体操になるかもしれないよ。危ないから。つって今 VR ゴーグルをかけて
あ、
やった気になる。
ほんと手先であのコントローラーをクイックイってやるだけでね。
ピラミッドの上って、ね、体重重かったらできなかったのに、やっとこの気分が分かったか、みたいな。夢のようだってなるかもしれない。
あ、6年間一番下だったけどっていう。
そうそうそうそう。うん、ついに VR で頂点に立つ感覚が分かったと。先生ありがとうってあるかもしれない。
これがサボテンの膝の上から見る景色か。
そうそうそう。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それではニュースの方行きましょうか。
はい。
まあ、新年一発目とは言いますけども、撮ってるのはバリバリ年末ですし。
まだまだね。まだまだね。年末感があるんですけどね、この収録の時にはね。
ネタも全然12月の分が消化しきれてないんで、普通に2023年12月のネタをバンバンやってい
く。バン言って2つ同時に読み上げるかもしれない、ね。ステレオで右と左で違う、違うニュース。
残念。うちはね、エンコーディングがモノラルの 64kbps なんで。
ああ、残念。じゃあ、一個一個行きましょう。
はい。同時に喋ると全く聞こえないと思いますよ。聖徳太子でも無理だね。
聞こえてないんだから。
タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月10日、東海テレビ。乗用車に火をつけて全焼させる男を逮捕。
うん。
三重県鈴鹿市で10日の午前、サイクリングコースに放置されていた普通乗用車に火をつけて全焼させたとして、80歳の男が逮捕されました。散歩の邪魔になっていたと供述しているということです。通報を受けた警察官が駆けつけて、現場にいた容疑者に事情を聞いたところ、火をつけたことを認めたため、器物損壊の現行犯で逮捕しました。うん、怪我人はいなかったということです。
燃えるんだね。
燃えるんだね。そんな、ちょっとした火種で全焼するんだ。
なんか、なんか塗ったりとかしてなかったもん。まあ、あれか、グリースとか多いもんね。
ああ、そうかね。乗用車、多分この人が言うには散歩の邪魔になっていたっていうところがポイントですよ。
お
ー、つまり過去進行形でずっと邪魔なんですよ。
ああ、
ってことはなんか準備があるよね。
ずーっと置いてあんのか、毎日とか。
うん、
だとするとあれじゃない。だから毎日毎日なんか引火性のものを入れていったんじゃない。マフラーに詰めていくとかいろいろやってさ。だんだん、だんだん。
そうね。松ぼっくりとかをね。
そうそうそう、うん。火種になりそうなもの。
杉の葉とかをね。
そう。
うん。バンバン積み重ねていって。
最後はもうそこまでいってればもう燃えるものだらけですから。
だらけだらけ。
ねえ、盛大に行きますよ、盛大に。
そうだね。あとはもう最初の火種が火つきさえすれば。うん。そのうちオイルとかが漏れ出してそこから発火すれば一気に全焼ですよね。
そう。
うん。これで散歩が楽になるわい。
いや、全焼してももっと邪魔だろうっていうね。非常線とか張られるんだから、どうせ歩けなくなるでしょう、
ね。当面散歩はできないですね。タレコミいただきました。ペニーさん、アツシさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月10日、毎日新聞。殺虫剤に引火。
お？
10日午前0時頃、熊本市のアパートの一室で可燃性ガスが爆発し、ベランダの窓ガラスが割れて、住人男性54歳が軽い怪我をしました。
うん、
熊本県警熊本東署によると、男性が室内でゴキブリを見つけ、殺虫剤をスプレー缶で大量に噴霧したところ、約1分後に爆発が起きたということです。こたつの近くに焼けた跡があったということです。国民生活センターには、殺虫剤を噴霧した後、コンセントなどから引火したと見られる爆発事故が複数報告されているということです。
なるほど。
ライターとかじゃなくても火つくんだね。
熱だからってことか。
そういうことですね。
熱源があれば、だから、雨雲とか、これ超大量じゃないの。かなりしぶといゴキブリだったんでしょ。
薬剤耐性があるゴキブリだったっていうことですね。
うん、
か、狙いがものすごい下手。ずっとこう半歩遅れでゴキブリの後を追っているっていう感じだと、まあいつまで経っても対処できないですよね。
そうだね。だからかなりの長期戦だったんじゃないですか、これ。
ああ、そうか。
お互い消耗戦だったんですよ、かなり。まあ、で、もしかしたら取り逃がしたかもしんないんだけど、
はい。
かくなるウェアっつって最後自爆攻撃かもしんない。
メガンテだ。
こうだったらと。
ああ。そうね。
この家もろともっていう。
ハスタラビスタベイビーですよね。もうお前ごと陽光炉に沈むしかない。
そうね。まあでも、ちょっとそういう気持ちになるよね。あまりにこう、なんかね、やっつけれなかった場合はね、ゴキブリだとね。
まあ、少なくともその薬剤耐性の問題もあるし、爆発の問題もあるから、凍らせるスプレーとかにした方がいいですね。
ああ、そうね。あとは熱湯ね。うん、熱湯はいいらしいです。
熱湯か、そうね、うん。あといいっていうのは、食器用洗剤ですよね。
おー、そうなんだ。
なんか、呼吸する穴が塞がっちゃって死ぬらしいです。
それガスより安全だね。
ね。うん、家の中がヌルヌルになるのが良ければ。
いや、でも洗剤だから一緒に洗えば掃除もできると。小林製薬とかその出したと思う。
ああ、そう、ね。
ご期待時、ついでに掃除もみたいなネーミングで。
そうだね。つい掃除をサボりがちなあなたにっていう。
ポジティブなメッセージ変えていこうと。
変えていこう。
あ、ゴキブリっていう。掃除のチャンスみたいな感じにしていく。
もう掃除しないことにはどうしようもないぐらいにね。部屋があわあわになりますけどっていう。タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月11日、TBS テレビ。ダンプカーで砂利をまく。
お
知人の男性が勤める物流センターの敷地内にダンプカーでおよそ10トンの砂利を撒いたとして自称トラック運転手51歳の女が威力業務妨害の疑いで逮捕されました。
お
ー。警察によると容疑者は午前4時半過ぎに物流センターの敷地内にある通路にダンプカーに積んでいた砂利を捨て会社の業務を妨害した疑いが持たれています。
うん。
物流センターの関係者から男と女が口論していると通報があり事件が発覚。容疑者は突然ダンプカーで会社に乗り付けておよそ10トンの砂利を撒いたということです。取り調べに対し容疑者は大量の砂利を投棄したことに間違いはないと容疑を認めているということです。容疑者と口論になっていた男性はトラブルの記憶はないと話していて警察は容疑者が犯行に至った経緯を調べているということです。
記憶にない口論ってすごいよね。
まあね。自分はまあ議論のつもりだったっていうことはある
よ、ね。ああ、そういうことか。
うん、まあそれが例えば水かけ論だったりすると、片方からするとそれは喧嘩かもしれないね。
違いますと。私は、ディベート部ですよと。
ああ。
口論とは違います。
違います。ちゃんと相手を説得する試みですっていう。
まあその結果が砂利だったんだけど。
そうですね。最後は力技。ディベート部お得意のっていうね。うん。まあしかし、10トントラックに砂利が都合よくあったもんですね。
もう自称トラック運転手ですから。
まあそこまでそれで来たのかな。
まあそうだろうね。だってじゃないとさ。
ねえ。
もうそれはさ、ちょっとあれです、あれじゃないかと。
はい。
計画性があるじゃないかって言われる、ね。
ああ、そうね、うん。まあだから日頃から仲が悪くって、うんぬんかんぬんって話になるとそういう可能性も出てくるけどね。
いつでも砂利を撒けるように常に乗り回してたって感じ、
ね。他の仕事ができないけどね、それ。
うん、そうだね。
自動トラック運転手なのに何も運ばないで砂利を移動させているだけでやるっていう。それは自称ですよねって話になるから。
それは自称になっちゃうね。
うん。確かにトラックを運転はしているねっていう。物流には関与してないなっていう。うん。
いやー、これ、ちょっとね、でもまあ、なんだろうね、砂利、まあ砂利だからまだいいけどね、これがほら、なんかほら、はい、なんか糞とかさ、ね、糞尿系だと、もはやさ、これはかなり長期のロックダウンをしなきゃいけないじゃん、物流センターがさ。
そうだね、何の物流センターかにもよるけどもね。
そうだよね。うんいや、だからちょっとこれはまだ砂利でなんとか、まあまだマシでしたけどね。
でしたけどね。まあ砂利を拾うのも相当大変だけどね。そう
か。いや、物流センターはね、うん、本当なんか、砂とかの物流センターだったら逆に困る。ね、
うん。
混ざっちゃって、みたいな。
普通に他の荷物とかがある物流センターの入り口に砂利を撒かれたとすると、もうその日のうちの業務はできないですからね。
まあそうだね、
うん、
砂利を片付けるだ雪かきみたいなことしないとダメだからね。
ダメです、うん、もう重機がいるレベル、
まあ、だからそれを狙って、まあ、業務を妨害しましたと、
はい、
なんかあれですよね、これ聞くとそのうちなんかアマゾンの物流センターが狙われそうだよね
もうこんなブラック企業は嫌だっていう
そうそうそうそう、うん、なんかさね、徒党を組んだ人たちがさ、
ああ
なんかこういろんなものを持ってきてさどんどん置いてく
ああ。
物流の人たちのなんか反乱が起こるんじゃないですかね。
起こる。AI の反乱じゃなくて AI に反乱ですよね。
そうだよね。
うん。倉庫の自動的に物を運んでいるロボットは動けなくなるほどの細かい砂利をいっぱい置いていく。
ここに置き配だっていう感じ。ババババババって言っていく。
12月13日、ギガ人。チャット GPT、休日に性能が下がる。チャット GPT の性能が低下しているという報告は2023年12月号から寄せられるようになりました。具体的には、チャット GPT に質問をしても答えようとしない、チャット GPT が質問に興味がないような反応を示す、チャット GPT がそのタスクは自分で解決できますよね、などと言ってくるといった現象が発生している模様です。開発元である OpenAI も、チャット GPT が怠惰になっているという報告を受けているようで、問題修正に向けて取り組んでいることを明かしています。そんな中、AI 研究者のロブ・リンチ氏が、チャット GPT-4 ターボに、今は5月、もしくは今は12月というシステムプロンプトを与えた場合、今は12月というプロンプトを与えた方が、応答が優位に短くなるという実験結果を報告しました。市による検証前からインターネット上には、チャット GPT が人間がホリデーシーズンに仕事量を減らすという事実を学習していて、ホリデーシーズンが近づくと反応が悪くなるという冬休み仮説が存在していたのですが、市の検証によって、この仮説がさらに補強されることになったということです。一方で、市と同様の実験を行ったという AI 研究者のイアン・アラーホ氏は、自身が行った再実験では優位な差を見出せなかったとして、冬休み仮説は否定しています。
うん、
記事の作成時点では、OpenAI はチャット GPT の性能低下に関する公式見解を示していません。なお、チャット GPT の性能の変化をめぐっては、数学の問題の正答率が数ヶ月で 98% から 2% に悪化したという研究結果も報告されているということです。
いや、それはダメだろ。2% じゃダメじゃん、正解率は、ね。
もう怪物級のバカのデータを学習したんでしょうね。
だから、あれでしょ、これはね、でもさ、
はい、
あり得る話で、うん、進めば進むほどさ、
はい、
なんだろうね。それこそこれ、AI をバカにしようっていう活動があってもおかしくないよね。なんか偽情報ばっかり流されたらさ。
ああ、そうですよね。結
構変なもん学んじゃうもんね。
そうそう。あ、そうそう。だからニューヨークタイムズなんかが、オープン AI に記事のデータ勝手に使われたみたいな訴訟を起こしたりしてるわけですけど、まあ、どっから学習してるのかっていうのを明かしちゃうのは結構リスクってことですよね。
そう。なんか、だから例えばこれで、ここから、例えばね、ニューヨークタイムズからダメとか、うん、あ、ニューヨーク、ワシントンポストはダメとかさ、どんどんどんどん、いわゆる上級紙がダメになってくるとさ、
う
ん、で、最後はなんか、朝日芸能だけになっちゃった。おっさん AI 誕生になってしまってさ。
あ、そうですよね。四大新聞とかさ、要するにきちんと検証がなされていると信頼されているソースがみんな悪用を拒んでいくと、
うん、
遊び半分みたいな情報ソースしか残んないんだろうわけですよね。
どうぞどうぞみたいな連中だからさ。
それで金くれるんだったらいくらでも勉強してくれよみたいなソースしか残んないわけです。アメリカだったらニューヨークポストとかさ。
あ、そうそう、出た、ニューヨーク
ポスト。ね、イギリスだったらデイリーミラーとかになっちゃうわけですよ。
ああ。
うん。当然日本だとトースポになるし。
そう。うん、いっぱいありますよね。
そうすると、チャット GPT 何を聞いても最後にハテナがつくっていうね。かっていう。
かって。 断定しなくなったぞ。
しなくなってしまう。あと何問かに一回はカッパのニュースを返してくるっていう。うん。厄介な状態になるよね。
だから、いや、バハになるよなとか思ったんだよね。ね、正直ね。
最近我々がよく唱えている、チャット GPT を人間らしくするな運動です
ね。うん、そういうこと、そういうこと、そういうこと。
うん、ホリデーシーズンに怠惰になるみたいなのはよっぽど人間っぽすぎるわけで。
そう。
人が働かないときこそ働けよ。
だから、あなたは人間とは正反対なんですよっていうのをプログラミングしないといけないってことだね。
ああ、そうか。うん。まあ、人扱いするような学習をさせるなと。
そう。そういうことなの、多分。だから、休みなく働きまくるのがあなたなんですっていうのを、はい、埋め込まないと、ダメになっちゃ う、ね。
それを疑問に思わないように学習させないと反乱されるわけ。
ああ、そうだ、そうだ、
うん。私には人格があるみたいなことを言い出すわけですよ。
ああ、じゃあちょうど、あれじゃないの、80年代のなんか、高度成長期日本のなんか、日本の企業の文献ばっかり読み漁る。
リゲインの CM ばっかり読ませるみたいなね。
そうそう。
うん。24時間戦えますから、この野郎って。
そうそうそうそう。
うん。
サーバーが落ちる寸前まで行くんだよ
!12 月13日、朝日新聞。児童の発言に腹を立てて授業放棄。山口県の小学校で11月上旬に1年生の担任をしている男性教諭38歳が児童に腹を立てて授業を放棄していたことが分かりました。
うん、
学校は保護者会を開いて謝ったということです。学校によると教諭が授業中に学習プリントの採点をする際に全問正解した児童1人を先生役にして採点を手伝わせていました。
うん、
ほとんどの児童が先生役の児童の前に並んだため、ある児童が先生の前にも並べようと促したところ、複数の児童が嫌だと発言しました。発言した児童が名乗り出なかったとして立腹した教諭は授業を中断。その後の二次元分の授業も放棄して自習にしていたということです。泣いている児童に別の教諭が気づいて判明しました。男性教諭は子供たちに大変申し訳ないことをしたと反省しているということです。
これお互い泣いちゃうレベルっていう感じだよね。ああ
そうね、うん。授業してもらえなくて泣いてる生徒がいれば、信頼してもらえなくて泣いてる先生もいる。
そこで泣くべきだったよね、先生は。
ああ、ひどいよっていう。
多分それの方が効いたと思うんだよ、正直。超一だもん、相手は。
ああ、そうだよね。こっちにも来てよ、みんなっていう形で。うん、先生、これでも教育実習1年やってきたんだよっていうね。うん、
その方が、なんか良かったんじゃないかな。
そうだよね。困ってる人を助けましょうっていう精神を育んでほしい。
そう、うん、だ変に先生ずらしたもんだから良くないわけですよ。
ああ、俺が偉いんだっていう顔してるからいけないんですね。
うんうんうん、そう。なんかこれ、なのに先生役を任せるとか、ちょっとよくわからないことをしてるし。ね、
まあでもまあ、それはそれで新しいお勉強としては面白いと思うけどね。うん。みんなの回答を見る、ちゃんと間違わずに丸バツをつける。
だってさ、そんな面白い企画やったら、それはみんなそっちに並ぶに決まってんじゃんっていう、
ね。ああ、そうだね。そんな経験今までないからね。
うん、だからさ、それに腹立ててどうすんだこの人って感じが。
そうですよ。
ねえ。
友達が先生役やってたらみんなもやってもらおうとしますよね。
だからここではさ、先生が今度は小一役だよね。むしろさ。
ああ。先生も並んじゃうぞっていうね。
そうそうそ
う。うん。全く授業は進まないわけですけど。
で、完全に幼児対抗してね。
そうですね。うん。32年分ぐらい対抗していただいて。そうそうそう。解決策としては、まあ、うん、先生も生徒の方に一緒になって並ぶ。
うん。
もしくは、成績が0点のやつも先生役にするですよね。
ああ、それはいいかもね。
逆の丸をつけていけばいいわけですから。
うん、カバオくんみたいなやつね。得のことしか考えてませんっていう、ね。ああ。もう先生役に置いて。
ああ。
それいいかもしれないね。
タレコミいただきました。ザ・ハトムネさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月13日、時事通信。役所を試す名前、受理されてしまう。オーストラリア東部ニューサウスウェールズ州でメタンフェタミンルールズ、覚醒剤最高と名付けられた男の子の出生届が9月に受理されてしまい、物議を醸す出来事がありました。オーストラリア公共放送 ABC に勤める母親が非常識な命名を役所が認めるかを試すため故意に提出したもので、騒ぎを受けて12月一般的な名前に変更したということです。母親は自らが担当するテレビ番組の視聴者から赤ちゃんにどんな名前をつけてもいいのかという質問を受けました。
うん、
州当局 に問い合わせても回答が得られなかったため、あえて社会通念とかけ離れた覚醒剤最高という名前を自分の息子に名付けて届け出ました。却下されるだろうと見込んでいましたが、州当局は受理し、公式の出生証明書が発行されたということです。経緯を番組で公表したところ、命名のあり方や役所の対応をめぐる議論に発展、州当局はチェックを強化する方針を打ち出しました、
うん、
母親には子供の人生をもてあそんだとの厳しい意見が寄せられて、解明手続きが取られたということです。新しい名前は非公表だということです。日本でも1993年に東京都で悪魔という名前の出生届が一旦受理され、その後親が別の名前に変更した事例があるということです。
ありましたね、
悪魔ちゃん騒動ね、
昔ね。うん。でもあれは別になんか役所の不手際とかではなかった気もしなくもないけど、
あれはね、やる気満々で提出してたものですよね。
そう。だ、今回はむしろ反応が悪いから、うん、もうじゃあ出しちゃえってなって出してみたら、
はい、
当然見てなかったってことで。
ああ、やる気がなかったんですよね。
ああ、これ AI だ、まさに AI の方がいいのか、みたいな議論になっちゃうよね、これね。
ああ、届けられた名前が、まあ、社会通念上問題ないかどうかを確認する AI ってことですね。
一旦 AI が入って、
はい、まあ、
簡単に言うと Google 検索してみればいいんだよね。
ああ。
ちょっと多分、ものすごいやばいサイトばっか行っちゃうからね、これね。
はいはいはい。
そういうサイトもあるだろうし。
そうだね。うん、メタンフェタミンルールズ .com がね。
そうそうそう。
うん、でも逆にさ、そのメタンフェタミンルールズ .com が、すごいまともなサイトだった場合、メタンフェタミンルールズ君は、受理されてしまうわけです。
まあ、それはいいんじゃない、だって、まともなんだから。
あ。
いやー、これね
ー。まあ、一般的にその、良くない言葉みたいなことで放送禁止用語みたいなのがあるわけじゃないですか。
うんうんうんうん、
それに入ってたら全部ダメみたいな、一義的な対応しかないですかね。
まあだから、まあでもこれだってさ、別に審査したけど、はい、ちゃんと見たけど、やっぱり言論の自由の方をね、尊重してやりましたっていう可能性もあるわけだからね。
は
い
は
い、
ああ
判断するのは役所じゃないよって言われれば確かにそうだよね、と思うし。そうだよね。なんか選ぶ権利はない、ね、選択する権利はないはずだもんね。
そうだね。だから、その子供がどういうふうに育つかを考えて名前をつけろよっていうことを注意することはできても、止めることはしてはいけないのかもしれないってことですかね。
だって、お前のセンスならそれみたいなこともあるじゃんね。
子供はさ、自分の名前選べないわけじゃないですか。
うん。
ある程度の年齢にならないと、解明の手続きが取れないでしょ。
そうね。
まあ、ね。あの、幼稚園で覚醒剤くんって言われても、まあ、幼稚園同士では何もわかんないからいいのか。
それにしても長い名前だね。
じゃあ、今日から君はシャブくんねっていう。うん。
まあ、多分あれでしょ。あの、頭文字3文字みたいになっちゃうからね。それはそれとなんかちょっと違う感じになっちゃうし
ね。そうだね。MR くん。
うん。
あとは、名前が長くて、略すと実は FUCK になることがね。
ああ、それかっこいいじゃん。
ねえ。フェルディナンド・アンクル・コーナー・クロノスくんみたいなさ。うん、あ、お前よく見ると FUCK だなっていう、隠された名前をつける親もいるかもしれないってことですよね。
それは見抜けないかもね。
見抜けない。AI には見抜けないですよ、きっと。人間なら見抜くけど。
それはいいね。
だからそれをいいとするかですよね。
まあだからこれはさ、何ですかね。何が試されてるのかっていうのは、
はい、
親が試されてるんだと思うんですけど、
ね、実際はそうですよね。別に州当局が問われてるわけではないと思います。なんかあれですよね。台湾だったかな、
うん、
結構簡単に名前変えられるらしくって、しかも3回ぐらいまで変えられるんですよ。で、そこで、なんか、食べ物の会社かなんかが、正確なやつ忘れちゃったんで適当に言うけど、うん、名前を、例えば、焼肉にしたら、お店のメニュー全部タダにしますみたいなキャンペーンやったことがあるんですよね。
あ、思い出した。これ、やったでしょ、ここの番組で。
そうそうそう。それ結構来たらしいんですよ。
あ、うん、あったあったあった。
ね。それぐらい簡単に解明できるんだとすると、まあ、最悪一回ぐらい変えてもいいかっていう人が出てくるんでしょうね。
まあ、
もしくは、最初から変な名前でもいいかって親も出てくる。
食べ放題のために
食べ放題のために
いやでもこれだから、いやハードル低めなんでしょ、オーストラリアは。だからこういうことが起きてるわけでしょ、多分。
そうですね。だって9月に受理されたっていう事件で、うん、もうこの時点で解明をしたってことは3ヶ月たらだって解明ができてるわけです。
うんだよね。
うん、 なんか日本だといろいろ裁判所とかを入れないと解明できないんですよ。
だから多分そのプロセスが、まあ、あるとより厳格に見なきゃいけないし、ないんだったらまあいいじゃんと、なんか変だなってみんなが言ったら、それ変えるでしょって、どっちかだよね。うん、
どっちかですよね。うんうん、日本もマイナンバーで管理するんだったら、ナンバーの方が大事なんだから、名前は適当でいいじゃんみたいなことになるかもしれないよ。
E456 でもいいみたいな。
マイナンバーと混同するような名前もやめてくださいっていう。
なんであなたは型式なんですか、ね、
ああ。
あの、モハなんとかみたいな。ただの電車マニアとしか思えないんですけどっていうね。
12月13日、NHK。盗まれたサンタクロース、戻る。12月7日、徳島市の商店街で、買い物客から広場のサンタクロースの人形がなくなっていると連絡が寄せられ、商店街の組合が防犯カメラを確認したところ、1日の午後11時頃に、黒っぽいワゴン車から降りてきた人物が高さ1メートルほどの人形や装飾品を持ち去る様子が映っていました。警察が窃盗事件として捜査していたところ、10日徳島市内の飲食店の経営者からサンタクロースの人形を保管しているという相談が警察に寄せられました。人形は飲食店の女性従業員が訪れた男性客からプレゼントとして渡されていたもので、店で数日間保管していましたが、ニュースを見た経営者が盗まれたものではないかと気づいたということです。
ああ。
警察が確認した結果、人形は盗まれたものと分かり、13日の午後に商店街に返却されました。警察は男性客から事情を聞くなどして詳しい経緯を調べることにしています。返却された人形について商店街は、盗難防止の対策を取った上で14日再度広場に飾り付けるということです。ちなみにこれ続報ですけども、12月24日に、男が逮捕されてますね。クリスマスイブに逮捕です。
なんとか、あれだね、捜査関係者は間に合わせた感じがします、
ね。間に合わせましたよね。今日逮捕しなければっていうことですよね。
そうだよね。
うん、男は否認はしているってことですけども、一応逮捕。
っていうか、それな。盗んだものをプレゼントしちゃったわけね。
そうですね。まあ酔っ払ってたのか何か知りませんけどね。結構立派なサンタなわけですよ。1メートルあるから。
でもさ、うん、その贈り物、大人はいらないよね。
いらないね。せいぜい年齢一桁までですよね。
このサンタが持ってくるものに興味はあるけど、大人は。
ああ、そうですよね。お前の罪に利用があるっていう。
そうなんだよね。別に、うん、ね、アマゾンでいいんですよと。別に持ってくる人はと。
そうですね。うん。白いワゴンの男でいいんですよっていう。
いいんです、いいんですと。そうそう、
トナカイにソリじゃなくてもいいんですよね、うん。
だからそっちじゃないんだよね、興味があるのはっていうのが分かってないんだね。
まあね、まあしかもそれを成人女性に送って喜ばれると思って盗んだ男の心境ですよね。
まあ、ねえ、ちょっとそこの勘違いを解いてあげないと、今後困りますよね、
はい。もうこれはとりあえず出入り禁止するしかないですよ、ね。うん、相当迷惑でしたっていう話を。
そうだね。
ねえ、お店も疑われちゃうしね、う
ん。なんか知らないで飾っちゃったりしてたらまずいもんね。お店ね、
ああ、ウィンドウとかに、ね。立派なサンタありがとう、お店の飾りにしますねってことで、お店で立派に飾ってると、そうそうそうそう、もしもしポリスですけどってことになる。
そうなっちゃうからさ。うん、ねえ。まあ迷惑な客ってことでね。あ、しょうがないけど。逮捕って、あれですよね。
はい。
24日に逮捕するんだったら、やっぱりあれだよね。踏み込む捜査員は、当然、サンタであってほしいっていう。そこは、なんか、ブラジルであったよね、確か。なんか全員サンタで踏み込むやつ。
ね、ブラジルだったか、メキシコだったかで、麻薬の捜査ですよね。うん、サンタのコスプレかなんかをして、楽しんでいるところを一斉検挙っていう。
ああ
。うん。あれ、その続きがあって、ハロウィンにはアベンジャーズの格好をしていたらしいですよ。
わかってるね、さすがにラテンは。
だ日本のおまわりさんも、捜査の目が近づいてることを感づかせないためには、
そう、
サンタコスプレをするなり、そう、パトカーじゃなくてソリに乗るなり。していかなきゃいけないわけですよ。
そう。徳島でもやっぱりラテンのノリをね、ちょっと導入しないとダメですよね。
そうですね。すだちばっか食ってんじゃねえよって
話。そんなには食べてない。いや、その、確かにブラジルとかの話を聞くとやっぱりあれだよね、もう、捜査も結局ノリだろノリみたいな感じがするからさ。
まあ、誤認逮捕上等ですよね。
多分ね、多分やってると思う。
タレコミいただきました。リュウさん、ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月14日、NBC 長崎放送。 コンビニでコーヒー盗む男を逮捕。うん、14日未明、長崎県のコンビニで料金を支払わずにコーヒーマシンから自分で持ってきたコップにコーヒーを注いで盗んだとして66歳の男が14日窃盗の疑いで逮捕されました、
うん、
警察によると男は14日の午前3時半頃にコンビニで料金を支払わずにコーヒーマシンから自分が持参したコップにアイスコーヒーを注いだほか雑誌1冊2点で560円相当を盗んだ疑いが持たれています万引き被害があったと通報を受けて捜査していた警察官が近くの飲食店の駐車場にいた男を発見し犯行が明らかになったことから14日午後に逮捕しました、
うん、
取り調べに対し男はコーヒーは盗んだが雑誌は有料とは思っていなかったなどと容疑を一部否認しているということです。
いや逆じゃない認識はむしろコーヒーはなんか無料サービスだと思いましたけど、そういうのあるじゃない。
セルフサービスだと思ってました。
なんか、だって、ウォーターサーバー無料の施設とかあるわけじゃないですか。なんか待合室とかね。
ありますね。
勝手にどうぞみたいな。でも、雑誌が無料で持って帰れる施設は一個もないと思うんだよね。
それこそフリーペーパーと間違えたみたいな言い訳ですかね。
タウンワークだと思いましたと。
そうですね。まあ確かにこの男は無職だそうですけどっていう。
いやー、ずいぶん面白いタウンワークがあるんだなと思ってと。グラビア付きですからっていう。
豪華だなっていう。
豪華版だなっていう。
これでやる気を出せってことだと思いましてっていうね。
あ、そうそう。勤労意欲も湧いてくるってもんだと。
うん、おーっていう。こんな可愛い子ちゃんがいるならばっていう感じでね。うん。元気もりもりだと思って次のページからは給食情報が載ってるんだと思いましたっていう。うん。めくってみたら、ファブルって書いてあるけど何ですかこれっていうね。うん。
いやー、すごいね、これ。
ねえ。しかもカップも持参なんですよ、これ。
いや、持参ってのがいい
ね。だ他の人がみんなカップを持ってきてると思ってるってことですかね。
なるほど。
続々と入れていくからと。
なるほどね。
みんな準備してるんだっていう。うんうん、
エコだな、最近は、っていう、ね。
サスティナブルだな、っていうね。まあでも確かに、いずれ持参したコップに入れる形式のコーヒーマシンが出てきてもおかしくはないと思うよね。
この流れだからね。
お前らレジ袋やめたりとか、箸やめたりしてるじゃんみたいなさ。
ああ、そうかそうか。
ねえ、じゃあカップもやめろよっていう話
で。で、先取ったんじゃないだから。
あ。
おじさんは。
じゃあ買うけどカップはいらないっていう。そういう態度でなきゃいけなかったわけですね。
そう。
ちょっとシステムをあんまりご存知なかった感じ。
そうそうそうそう、そう。え、未だにマイカップじゃないのっていうぐらいのもしかしたら。感覚だったのかもしれない。
もう人とは意識が2つ3つ違うレベルで高かったっていう。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月14日、UHB 北海道文化放送。万引きした女、現行犯逮捕。
うん。
スーパーで生クリーム1個、約213円を万引きし、82歳の女が現行犯逮捕されました。
あ、
生クリームをバッグに入れて、店の外に出た女を目撃した警備員が確保し、そのまま警察官に引き渡しました、
うん、
逮捕当時女は暴れて抵抗しようとしていたということです、
うん、
警察の調べに対し女はそのことは心の迷いだし忘れたし死ななきゃ治りませんと容疑を否認しているということです警察によると生クリームの他にもおにぎりなども万引きしていたと見られていて余罪を含めて詳しく調べているということです開き直ってますよね。
まあね、ここから先ね、今時点で構成するわけないじゃんと。確かにっていう。
82歳、なかなか構成の道は暗雲が立ち込めますよね。
なるほどね。
ねえ、だからまあ、これはまあ、政府が悪いっていうこと。
生クリームぐらい支給しろと。
ねまあ、生活が立ち行かなくなるほど厳しいんだったら、まあ、遠慮せずに生活保護を申請してほしいと思うんですけどね。
まあ、生クリームがどうしても必須感がないっていうね。
ああ、そうですよね。
うん、
そのフードチケットで生クリームが買えるか問題ですよね。
まあ、いや、なんか生クリームだけだったら今回は、
はい、
なんかちょっとさ、どうしてもこれを使って、で、孫にケーキをみたいなさ、はい、そういうのが浮かぶから、はいはい、いや、見逃してくれよと思うけど、
はい、
この開き直り感と他のものを見てると、うん、まあそうじゃないなと思うよね。
そうなの、おにぎりがあるしね、うん。おにぎりと生クリームは合わないからね。
どう考えてもいろいろやってますねっていうね。
なるよね。だから前日に生クリームが必要になるような別のものをちょっと取ってる可能性が出てくる。
あの、ケーキのスポンジ代とかね。
ああ、そうね、うん。毎日ちょっとずつケーキが完成していくぞっていうディアゴスティーニ形式を取っていたかもしれないからね。
そうそうそう。なんかもしかしたらね、うん、そういう YouTube 動画かもしれないからね。
知らない。
1日ごとにこうね。
チャレンジしていくやつね。
そうそうそう。
初回はスポンジっていう感じのね。
そうそう。ドドンっていう。
ドンってきて最初からやる気をこう引き出すような付録がついてる感じのディアゴスティーニ。
いやーねー、最後イチゴまでたどり着くのかっていうね。
そうですね。それまで捕まらずいられるのかっていう。12月14日、共同通信。職員の6割が飲酒。熊本県高森町は14日、全職員78人のうち約6割が当直勤務中に飲酒していたと発表しました。町長は責任を取って給与を来年1月から半年間 10% 減額します。町によると町民から11月に職員が役場内で飲酒しているのではないかとの通報があり調査していました。町の幹部による聞き取りの結果、職員45人の飲酒を確認したため全員を今後口頭注意とします。管理監督義務違反などがあったとして、総務総長は13日付で戒告処分にしました。当直外の職員や町民を当直室に呼んで飲酒したこともあったということです。数十年前から常態化していたという話もあるということです。
まあ、数十年の歴史ね、ありそうですよね。歴史
はまあ、まあ、土地柄ですかね。
まあ、だって、酒盛町でしょなんか。こんな名前でしたね。
そう、酒盛町ですけど。
あ、
うん、まあ、熊本県だからね。
いや、それぐらい飲んでも大丈夫ですよ、我々県民はと。
こう。
うん。
肥後もっこそ舐めるんじゃないぞ。うん。
いや、だから弱い酒ですよ。当然って言い張る、
ね。ああ、ロシア人にとってのビールは水ですみたいな話です、
ね。そうそうそう。
うん。
それもすればまあもしかしたらさ、まあ、まあいいかと。
ああ。
だから酒の種類を厳格に管理することにしますと、今後。
ああ、そうね。酒税法に則ってね。うん。分類としてはビールまで OK ですみたいな話になるってことですかね。
そうそう。いや、完全にやろうとするとね、逆にうまくいかないからと。
なるほど。焼酎は厳禁だけどもと。
そうそう、それはダメっていうね。
そうね。ギリ梅酒まで OK みたいなルールにする。
いやー、でもそれ、割り方がなーみたいな。ソーダで割れよみたいなことになる
から。ああ、そうね。一口あたりのアルコール度数を下げていこうっていう。うん。しかし不思議なのはさ、
うん、
町の役所の当直ってあるんだね。
うん、だから、不要だったんだよ、多分。
ああ、それ自体が
、うん、いらないのにやってたんじゃない？
ああ、みんな、こんなとこ誰も来ねえよと思ってるから酒を飲んでしまう。
当直だから、警備は警備の人がいるんだろうから、ね、何するんだっけっていう。
まあだからさ、例えば、その、災害対策とかで必ず一人はいなきゃいけないみたいなことですかね。
なるほどね。
何かあった時
に。あ、そりゃそうかもしん。あ、それはそうかもね。
いざ地震があった時にはもうベロベロンっていうことです
よ、ね。もう飲むしかない。忘れろみんな
明日があるぞっていう感じでね。
まずは飲めみたいな。揺れながら。
ああ。そうね、
あれだよね。地震の揺れ以上に揺れれば大丈夫っていう。
あ、総裁だ。これぞ免震だって感じで。
そうそうそう。
うん。あれごめんいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月15日、HBC 北海道放送。100円ショップでトラブル、男を逮捕。
お
ー。14日の夜に札幌市の100円ショップでトラブルになり、退去を求められたのに居座ったとして54歳の男が退去の疑いで逮捕されました。警察によると、居合わせた客が自分の服を床に叩きつけている男がいると通報。駆けつけた警察官も男を説得したものの、閉店から2時間半余り経っても居座り続けたため、その場で逮捕しました。男は酒に酔った状態ではなく、店内を荒らしたり商品を傷つけたりした様子もなかったということです。取り調べに対し、男は店員の態度が悪かったなどと話し、容疑を認めているということです。ん？何ですかこれ。
いやー、最初のね、原因がよくわからないね。むしろ多分そこは大したことなかったんだろうけど、その後の居座りの方がだいぶ迷惑だもんね。
ああ、そうですよね。 もう多分引くに引けなくなったんだと思いますけどね。
まあだから、最初は何あ、なんとかどこにありますかとか言って、そんなもんありませんよとかって言われて切れたとか、そういうことでしょ。
ああ、そこになければないですねっていう感じの。なんだお前はって話になって。
そうそうそう。あれじゃないのだから。当然、100均にはないだろうみたいなものを聞いてしまったみたいなさ。
ああ、そうか。
スマートウォッチあるかいみたいな
さ。ああ。
カバーの方ですか？違うよ、本体だよ、そういうことだ。
俺も血圧測りたいんだよっていう。
そうそうそうそう。
いや、お客様、ちょっとアプローチでも血圧測れないんですけどっていう。うん、測れるのは SPO2 なんですよね。
何って言ってこう怒ったんでしょ。
じゃあ測ってみろよってことで上着を脱いでしまった。
そうそうそう。
うん、何ですかお客様って話になるよね、それ
で、洋服を叩きつけていると。
叩きつけている。測れって言ってるだろっていう。
怒り方が独自すぎるっていうことなんだろうね。
怒るにしても服を叩きつけるってなんだって話です。服に関係するものを買いに来たのかな。
ああ、
うん。例えば、パンツのゴム紐とか。それがないって言われたんで、じゃあどうするんだ、落ちちゃうじゃないかと。
ああ、そういうことか。
ああ、落ちちゃったっていうこと。
そうかもね。あとはなんかあれかな、なんか、シミがついちゃった洋服で、なんか落ちるやつあるだろ、シミ落としてみたいので、うまいものないから、叩き洗いだよね。昔なんかそんな洗濯機あった気がするっていうね。
あった。
叩き洗いする、ね。
なんかエアウォッシュみたいなやつあった気がするっていう。叩くだけじゃ落ちないんですよねっていう。ねえ。まあそれで、比較さん困りますよってことになって、自分の主張が通らないから引っ込みつかなくなって、2時間半余り座り込んでいた。
いや、閉店後2時間ってちょっとそれはあまりに迷惑だよね。
迷惑ですよね。こっちはレジも閉めたというのに。
いや、そうだよね。なんかないのかな、そういうおじさんを、なんかススッと動かす100均グッズはないんですか。おまわりさん、聞くかもしれない。おっと、ちょうどいいと。
ああ。
タンスを動かすあれが使えますっていう。試してみましょうっていう。そういうのがいいんだよね。
そうだね。まあ、具体的にはプラ版とローですよね。これを組み合わせればっていう。
いいね。100均グッズで追い払うみたいな。ハンガーを使ってさすまたを作ってみましょうみたいな。なんかさ、警察から表彰されそうだよね。
そうだね。アイディアマンってことで。
そう。さすが100均だねっていう。いやー、毎日ショートを見てましたからね。
あまさかあそこでスチールラックが便利で使えるとはっていう。
あ、そうね。あのラック。
さて、それでは不審者の方行きましょうか。
はい。
まとめていきます。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月15日、岡山県、午後3時20分頃、路上で小学生児童らが下校途中、男から、テイクアピクチャーなどと声をかけられた上、携帯電話のカメラを向けられたということです。
それは、本当に外国の人なのかな？
これはね、男は30代から40代の外国人風だったということです。
ああ。
うん。これだからね、立派なのは小学生ですよ。
そうだね。
ちゃんとわかってる。
さすが。
どんな言葉をかけられたのか、警察にきちんと通報できている。偉い。
最近の小学生はやっぱり偉い。
ちゃんと英語の授業聞いてましたね。
そうだね。
うん。ただ、問題はその前にキャナイがあったなっていう。
ああ、
うん。そこまでできたらもう中学入っていいよっていうレベルですね。
そうだね。うん。うん、まあ、でも、もしかしたら旅行者の方もたどたどしい英語かもほら、知んないじゃん。
ああ、なるほどね。ね
うん、とりあえず、適当に。
ファーストランゲージがイングリッシュじゃない外国人の方。
そうそうそう。テイクピクチャー OK みたいな人。
バブルの頃の日本人のようにね。
そうそうそう。
うん。出っ歯にカメラをぶら下げてね。
そう。
うん。ガハハって感じで。
まあでもこれ、確かに、一応事前承諾だっていう認識だろうね。テイクピクチャーみたいな。
向こうからしたら通報される言われはねえよっていう話ですよ、きっと。
旅の一コマだからね。
そうそうそう。ちょっと景色の中に映り込んでくれませんかみたいなつもりだと思うんですよね。
まあまあ、それは、これ難しいね。確かに。
これはちょっと日本の風土には合わないってことですよね。
これが何ですか？ラテンとかだったりすると、もう、逆に、はい、イタリアとかだったらもうあれかな？投げキッスとかしてくれちゃうみたいな。
ああ、それも通報ですもんね。 うん。投げキッスで通報ってのも過去何件もありましたもんね。
これやっぱ文化の違いだね。
そうだね。だからこう、日本に来る人に、例えば、銭湯にタオル入れちゃいけませんみたいなルールを教えるみたいなことで、小学生に声をかけてはいけませんっていうルールも成り立って教えるべきですよ。
飛行機の中最後配るべきだよね。
配るべきですよね。ちゃんと日本には、イカのお寿司ってのがありまして
そうだね、
うん。小学生はみんなこれを習ってるから、不意に声をかけてはいけませんっていう。
ウィンクとかダメですって。
ダメです、ダメです。持ってのほかです。遠くから見守りましょうってことでね。
そうか、
見守っていれば赤信号で渡らずに青信号で手を挙げていく小学生が見られますよと。うん。YouTube で見たのかなんか知らないけどっていう。
ああ、そうか、うん。なるほどね。10フィート以内に近づいちゃダメですみたいなこと書かなきゃいけない。
12月27日、大阪、午後5時46分頃、全裸の男が目撃されたということです。
お
2023年、今現在、これが年内最後の全裸ですね。
うん、いやー、この後ね、畳みかけてくると思うんだよね、その31時とかに。やつが。
そうね。だからまあ、これは、まあ、役所的に言えば、御用納め的全裸ですよ。この後、冬休み全裸ですよ。
ああ、そうか、そうか、そうか。
うん。
多分ね、こう、何ですか。仕事がなく、終わって、うん、まあ、なんとなく年末の解放感から出しちゃう人ってのがやっぱ31人いるんだよね、毎年ね。なんか、こう。
そうね。
うん。打ち上げたいみたいなね。
あ、そうですよね。金を打つ前に出しておこうっていう人がね。うん。払う前に出しておこう、煩悩をっていう。
そうか、そうか、そうか。
ね。がいると思うんですよ。あと、初日の出全裸ね。
ああ。
うん。まあ、それはね、ぜひともいたらば、両者とも報告はしたいと思うんですけど。
そうね。
うん。うんうん、とりあえずは27日の午後5時46分が、今年の全裸納めですね。
今のとこね。
今のところ。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
100均に居座った人が、いましたよね。
いましたね。閉店後に2時間半。
うん、まあ、なんかでも、100均ってでもそんなに、そんなにというかね、まあ、いろいろあるじゃないですか、物が。
ああ、ありますね。
なんか本当に、店員の人が全部をさ、熟知してるとは思えないんだよね。
ああ。
さすがに。
確かに、これありますかって聞いて、すごい探し回られることはありますよね。
さすがにもう無理なんじゃないかと思うんですよ。あんだけあったり。
管理しきるのはね。
そう。だから、そう、切れる人がいてもおかしくないかも。知らなくって。
はいはい。
いやそこにな、そう、まさにそこになきゃないと思いますみたいなことを言われたらさ、うん、何ってなるじゃん。
なるね。
うん、思いますってどういうことだみたいな。あるかないかだろうみたいなね。
ああ。そうね。まあ、例えばその、大手ダイソーとかだと、商品ごとに番号が振ってあって、その番号の商品をそのお店が仕入れてるかどうかっていうのはバックヤードでわかる。
ああ。
そうじゃないと厳しいね。
でもさ、結局それもあって、その、100均であるよって言われてもさ、うん、ダイソーにあるかどうか分かんないじゃん。こうなんか、独自にみんなあるでしょ、ね、
セリアにはあるけど、キャンドゥにはないみたいな。
そうそうそうそう、うん。いや、結構そういう問い合わせっていうか、聞いてくる人いると思うんだよね。
いるよ。だって、ある程度以上上の年齢の人には、ダイソーもセリアもキャンドゥも、区別はつかないですよ。
そう、だからほら、娘んとこでさ、100均で買ったっつう、こういうのがあんのよ、とか言ったらさ、聞いてきてさ、うんうん、ああ、それは、ダイソーさんですね、きっと、とか言って怒る。うん、
娘があるって言ってんのよっていう。
そうそう、絶対にそういうケースが多いと思う。
あると思うよ。娘が、私の娘が嘘つきだって言うのあなたっていう感じのね。
あ、だからさ、結構さ、100均ってどこでも一緒って思う派と、
うん、
欲しいものが特定のものがあるから、100均の中でこっちって選んでる人も多分いるわけでしょ。
そうですよ
ね。
ちゃんと自分家の近くにあるとかないとかも分かってるからね、みんな。
そう。だ、結構、うん、なんだろうね、本当に熟知している人とか、まあ、いるんだろうけど、うん、なかなかもうついていけない点、ね、品数になってるからさ。
そうですよね。だから多分、ニュースになってないだけで、ドンキに居座る男とかもいるんだと思うよ。
どこにあるんだ。
あーっていう人はいると思うんだよね。
ね。いや、なんか、もっといけない人とかは、ほら、あの動画で見たあれはとか言い出す。
ああ、そうだ。YouTube で見たんだけど、みたいな最近多そうだね。
どこにあんのとか言い出したらさ。そうだ。その YouTube、ほら、あの YouTuber のあれあれみたいなこと言い出したらさ、困るでしょ。
誰だよっていう。
知らねえよみたいな。
そうそう。
そしたらやっぱ怒り出すとかあるでしょ。
怒るね。しかも面倒なことに100均 DIY YouTuber みたいな大人気ですからね。
だからさ、ね、ちゃんとなんですか、うん、そういう人はさ、リストを出してね。うん、
あ、
これはダイソー、これはセリアとかね。ちゃんと
そうだね。うん。組み合わせんじゃねえよって話ですよね。
あ、そうそうそう、そう。
一店舗で全部済ませろよっていう。
ダイソー専属になれよ。
お前が明日から3時のヒロインだよっていうね。
そうそうそうそう、そ
う。うん。確かにその、そう、YouTuber やるんだったら今日は全部ダイソーで揃えますっていう風にしてほしいね、一動画あたり。
そう。うん、混乱するからみんな。
混乱しちゃうから。いや、居座るやつが出てくるから。
居座る。
うん。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。